皆さんこんばんは。第83回の下を向いて歩こうです。今回は5月に行われたテーマは〇〇勉強会の音声をお届けいたします。それでは下を向いて歩こう始まります。
勉強会スタート、勉強会始めましょう。よろしくお願いします。
本気でやって
る。ダイレクトサーチジャパンという会社 です、ね、ウェブサイトの開発とかソフトウェア開発という本題です。時間ないですね。アイデオという会社が、アイデオって何かっていうと、こんな製品のプロダクトデザインって言って、インダストリアルデザイン、工業デザインって言って、例えばアップルの最初のマウスとか、マイクロソフトの 2度目のマウス、パーム、パーム知ってますかね、あとこれにチェアでしたっけ、結構有名な高いやつ、こういうのを開発というかデザインして作った。で、最初のこれ何ですか、これ分かりますか、ショッピングカーです。これねですね、なんとテレビ番組の企画で1週間で何にもない状態から作ったんです。どんなカートかっていうと、例えばここ茶色、これ今一般に普通にあるじゃないですか、ここが一番最初にその1週間の間に考えてる。他にもここにカゴが置けるようになるんですね。なんかよくあるじゃないですか、ビバホームとか行くと、ビバホームって言っちゃいけないですけど、こういうのになんかゴツゴツしたようなのがあって、そこにカゴを乗せる、でそれがないわけです。そんな必要ないでしょみたいな、カゴそのまま乗せたらそれでいいじゃんっていう発想で、しかもカゴのないところを見るとちょっと大きいあるんですけど、これ何ですかって言うと、買い物終わったら袋詰めるじゃないですか、でその袋をここにかけられるんです。こうやって、そうするとカゴは置いて駐車場に持ってって、駐車場の、ね、脇のカートにカゴが山積みになるんですよ。ないあとないんですね、まあ、他にもいくつかあるんですけど、まあ、これなんだろう気になりますけど、まあ、これは2つの機能があって、1つはお客様相談係の人とトランシーバー的に話す、あとバーコードスキャンで並ぶ前にもう会計の半分を終わらせられる、そういうのを1週間で考えてこれ作っちゃって、バッてテレビでこれを撮ってこれを出して、おおって感動されて、で次の翌日いろんな企業があれを1週間でどうやって作ったんだみたいな、そんな問い合わせが相次ぐみたいな。でさっきみたいな製品作ってたりするんですけど、ここの会社のメソッドっていうのがあって、そのうちの一つがブレインストーミングで、よくできたブレストの効果、まあチーム全体がいい効果ありますよみたいな、そんなことを。これら全部ですね、このその会社の人が書いた発想する会社という名著があって、この本に書かれてます。この本、僕がですね、ヤフーに勤めてた頃に、当時の企画部門の別の部署なんですけど、ある方にお勧めされて、企画する人はもう全員読んだ方がいいと言われてですね、僕はこれ読んだことがなくて、読んで、興奮しながら読んだ覚えがあります。だから、すごい会社のすごい人が書いてますけども、より良いブレストのための7つの秘訣ということで、この中の本の1章だけです。全部書いてある。で何が必要かというと、焦点を明確にする。焦点って何かって、まあテーマだと思うんですけど、固まりすぎててもダメだし、やんわりしすぎててもダメだしみたいなところで、例えば固まりすぎてるっていうのは、もう結論の一部が入っちゃってるのはダメなんですね。例えばマレー漢方がどうこの地域で売り上げを上げていくかに対して、タイガービールを使って何かできないか考えてみないかみたいな、ブレストしようじゃないか、もうタイガービールって言っちゃってるみたいな、そしたらそこから発想が飛躍しないわけじゃないですか。そしたらちょっと あの固まりすぎじゃないですか。あともう一つはお客さん視点で考える方が良くて、例えばこの、まあ、マレーカンポンって言っちゃっていいのかって感じなんですけど、マレーカンポンが他の飲食店と比べて売り上げのシェアを伸ばすためにどうしたらいいのかみたいな話じゃなくて、そうじゃなくてそのどうやったらマレーシア料理が一般的に普及するかみたいなテーマの方がその普通の人目線だからやりやすいというふうなことを言ってたんですよ。で、遊び心のあるルールっていうのはゲーム感覚でやった方がいい、そのかしこまって何かやるんじゃなくてその発想を自由にした方がいいんで、特に何も決めずにですね、その楽しむことをまず優先してやっていきましょう。で、3つ目アイデアを数えるっていうのがあって、ブレストなんでアイデアを何かしらアイデアを出しましょう。で、アイデアを出していいアイデアを出すためにやるんですけど、いい結論を得るためにね。で、そのいい結論を得るためにはもう次から次に突拍子もなくいくつも出していった方がいいんですよ。で、もう質より量でこんなこと言っちゃっていいのかなとか、このアイデアどうかなって思うも何もなく口に出してみて、で、あ、それいいじゃんになるかもしれないし、あ、次俺これがいいと思うって言ったりして、で、言ってったアイデアを数えていく。1時間で100個ぐらい出たらいいブレストだみたいなことを言っています。で、力を蓄積し、ジャンプ蓄積、ですね、ブレストって、まあ、フェーズみたいなのがあって、まあ、アイデアをザックバランに出して、で、それが当然いいんですけど、それだと拡散だけして、意味が発散だけして、なんかまとまらないみたいになっちゃうじゃないですか。うん、それよりは、まあ、そうやって出したら出すんですけど、途中で、どっかのタイミングで、あ、ちょっとさっきの意見良かったから、これについての、でもこの問題あるからちょっとこれを解決する新しいアイデア足していこうよみたいな掘り下げていく過程もどっかで必要になって完成させていくわけです。で、場所は記憶を呼び覚ますっていうのは、まあメモするじゃないですか、大体出たアイデアで、出たアイデアをメモすること大事で書いていくんですけど、例えばホワイトボードに書いてってなんか20個ぐらい書いたらいっぱいになっちゃって、じゃあいっぱいになっちゃったからこれ消そうかみたいな、そういうのダメで、その書けるんだったらもう例えば壁使ってでも書いた方がいいし、そのホワイトボードで収まらないんだったらもう付箋に書いて、付箋でペタペタ貼るみたいな、付箋でペタペタ貼って、その付箋自体読めないんだけど書いた人は覚えてるし、そのアイデアいいなと思った人はそれだけで覚えてるわけですよ。だからあのアイデアちょっともうちょっとかぶせたいんだけど、そういうようなことができるから、そのね、ホワイトボードのスペースでしか書けなくてとか、そういうのはやめた方がいいですよ。それだったらホワイトボード4枚でも5枚でも集めた方がいいです。精神の筋肉をストレッチするっていうのは、これはもう単純にアイスブレイクみたいな話で、最初に例えば初めてこのメンバーでブレストしますとか言う時っていうのはやっぱり緊張がほぐれない。そういう時はやっぱりなんか単純なゲームとかそういうのでいいから、そういうのから入った方が効果があったりするよみたいな話をして、
それで今日ビール、
これね、
そうです
これまさにこれストレッチ、
ストレッチ、
ストレッチだ、
ストレッチ、
暑い時にちょっと
筋肉と胃というかね、なんだろうな内臓的なストレッチもしてます。で、もっと単純な話、台無しにする、これだけやめましょう
ね。は
い。で、上司が最初に発言した、定例会議は清川メソッドがいいんです。清川さんのメソッドで、その一番長が前に出て進行役やりましょう、で自分で議事を書き、議事書きましょうとか、で、ブレストの場合は多分その問題、抱えてる問題を一番気にしてる人がブレストを集めやりましょうってなるんで、その人がやると思うんですけど、その人がやってるのに、じゃあこの中で一番年上の何とかさんからみたいなそういう、でその人が、うん、そうだな、この問題はな、そもそもなみたいな感じで言っちゃうみたいな、そういうのはやめた方がいい、はい、で全員に必ず順番が回ってくる。さっきの話ですね、じゃあ何とかさんからみたいな感じ、1人2分でじゃあ2つぐらい言えたらいいかなみたいな、そういうのはダメつまり 自由に言わなきゃいけないんです、うん、つまり何にも思い浮かばなかったら1時間何にも発言しないで終わってもいいのがブレストだし、うん、逆に思いついたら思いついただけ全部言わなきゃいけないのがブレストだと。そういう意味でそういう強制される場ではない。でキットカート以外立ち入り禁止。この場はじゃあ何とかさんと何とかさんと何とかさん、だからこれでやりましょうと。
分かってるやつか。
分かってるやつ、うん、で、なぜダメかというと、最初のそのカートの話とかに戻るんですけど、例えばショッピングカートとか考えるときにまず何をするかというと、使ってる人を観察しましょうと。何をアイデアの人たち何したかというと、スーパーに行ってまず見るわけです。どういうふうに使われてるのかと。で、使いにくいところは何なのか、既存の商品みたいな感じ。例えば携帯電話で電話しながらカート使ってる人がちょっとうまく運転できないとかなってたら、じゃあうまく携帯電話を使いながらカートも取り回せるみたいなことはできないかっていうふうな視点で考えていくのがいいんで、そうするとその観察眼っていうのがまず重要だったりするんですね。で、観察眼っていう視点でいくとエキスパートいないじゃないですかっていう話になってくるんで、エキスパートだけですよっていうのはそういう場はダメだと。バカげたものを指定するのはその
社外で行う、
まあ、社外で行ってないんですよ。これさっきのやつですね、伊豆の話ですよね、はい、別に社外で行うのが絶対ダメっていう話じゃなくて、そのブレストを特別なものにするのがダメで、この中で面白かったのは、映画が趣味ですっていう人がどれぐらい見るんですか、月1回ぐらいです、それ趣味じゃないでしょみたいな話になると、そうじゃなくて、まあ、せいぜい毎週ぐらいやってなきゃダメで、ブレストやってるって言うんだったら日常的にやってなきゃブレストやってるとは入りませんよみたいな感じでやってるって言ってると。で、そうなるとブレストの場を特別なものとして特別な環境でやるっていうのはあんまりよろしくない。それよりは社内の気づいた時にやれるぐらいの方がいいです。よくあるじゃないですか、席の間にフリーなスペースがある会社って、あれも同じような発想だと思うんです。いつでもどこでもミニ打ち合わせができる、そういう環境じゃないとでしたよ。で、馬鹿げたものを指定するっていうのはアイデアに、まあ、優劣はないんで、その自分がダメだと思っても他の人がいいと思うかもしれない。結局いいも悪いも判断を保留して、後でいいと思ったら、気になったらそれを、ね、呼び戻せばいいだけで、呼び戻さなくてなかったら、まあ、そういう普通の意見だということで、まあいいんじゃないかな。で、全てを書く、メモは大事で、進行役の人も書いたりするでしょう、貼るしね。でも全て、もう本当全て、その発言をいちいち全部書き留めてっていうのは、まあ、無駄が多くて意味がないっていう言い方です。つまりそのブレストなんてくだらないアイデアはほとんどわけです。 90% 捨てられるアイデアで 10% ぐらいしか残んない、まあ、10% 残ったら多分いいと思う、ね、で、そのくだらないアイデアをのうちの発言一つ一つを全部丁寧にメモしたところで、まあ大体使われないし時間の方が無駄だし、で、一番いけないのは進行役の人が全部書いてる、書いてるけど、その字間違ってるよなみたいな話になっちゃってるどうでもいいじゃんそんなのそういう風になっちゃったりするのは良くないので、やっぱり、まあ、すげえ話してますもんねまあこの本、はい、こんな本あるんでそれ買いましょう、ちょっとすげえ長く話しちゃった。あと僕が本書いてる、まあ、本書いてるといっても256ページ中の20ページぐらいなんで、一部なんですけど、
ジェクイリ
ン、はい、ジェクイリンという、ね、JavaScript というのがあって、それについても本を書いていて、6月出ると思います。変更のチェックとか今してる段階です、ね、という感じで、はい、以上でございます。ありがとうございます。
古川音です。はじめまして、よろしくお願いします今フリーランスでライターをやってるんですけど、2005年から2009年にマレーシアに住んでまして、はい、マレーシアのことを中心にものを書いたり、マレーシア料理を広めようという
活動していて、今日マレーシア料理になりました。ムスキさんはマレーシア人です。で、今日お話ししようと思ったのは、マレーシア生活で実際に起こったありえない出来事をご紹介して、で、世界の常識非常識を探る。
バトルするでしょ。
それ常識だよ、それは。
そういう番組的な感じ。
で、あれ私の常識ってあれ何だったのみたいな話になると面白いかなと。で、お友達の経験談を含めてのご紹介です。新一、台風がもし近づいてきましたと、もしくは大雪になりそう、こんな時日本では会社の帰宅命令が出たら速やかに帰宅しますよね。ところが、次です。
ところが、
マレーシアではこんな人がいますと。スコール、
うん、マ
ジやめんで、すぐやめん
で。でも降りそうになっただけで
一緒に
全然問題ないですよね。会社の命令関係ないな。
会社の命令は自主的に。
今日は雨降ったから休みですよね。
降りそうなんだから
何分かでも、もう今日帰宅。
あの、まあ、結構激しい雨なんで、洪水みたいにバーって道路ね、あ、水浸しになったり、こうちょっと車で帰るのが難儀ですごい渋滞したりするんですよ。なのでその前に、
あ、もう帰っちゃう。空いてる間に帰っちゃう。
当たり前でしょ。
違うの？
危ないもんね。
日本人
危ない
です。
本当よね、本当よね。
本当急に真っ暗にな
っちゃう。シーン2、もしレストランで出されたコップに口紅などがついてました、ね、嫌ですね。お店にまず日本の場合は口紅ついてますよ、クレームした上にあんまり気分もちょっと良くないなって。ところがマレーシアではクラスに伝えると、
あ、飲めばいいんじゃんって言われた。
正しい、正しい。
これはね、その通りだ
った。これはそっちだな。
正しい。
どうでもそっちだ。
そっちだね。
他の人の口紅やだなと思って言ったらしいんですよ、その人が。口気づいてるよと。こっち飲めばいいじゃんっていう。そっかっていう、なんかすごい。
そこについて、かついてたら、ここ
でずらして
た。そう、大したことじゃないんだなっていうマレーシアで気づかされたという事件です
。面白い。
シーン3、もし日本で親戚のお家とか、まあ、お家に泊まって朝目覚めたら、まあ、朝ごはんができてる、みんなでご飯食べましょうっていうの
が、まあ、そう
かなと。ところがマレーシアでは、ホームステイ先で朝起きたらお母さんが生きた鶏を持ってそばに
行きそうなんだよね。すごいね。
今日鶏食べるよっていう印で
締めるよ。
これお家にある。
すごいごちそうですね。
まあ、お祈りしないといけないからね。
そうだね。
マレー系の人は自分たちでは結構さばけるんですよ。なので結構ね、自分たち田舎はさばくんで、まあ、今日鶏食べるよっていう印だったらしいんだけど、彼女はすごいびっくりしたらしいです。パッと来たから、お母さんがそこから来て、お母さんが仁王立ちしてたし、驚いたっていう話でした。次、すごい暑い日、まあ、水浴びでも涼しくなりましょうと、こんな時日本はまあシャワーを浴びたり、水に濡らしてタオルで拭いたりすると思います、
これ以外ないでしょ。
これは何だろう。
マレーシアでは、まあ、水浴びってマンディっていうんですけど、よく水浴びをするんですよ、で、水浴びは、まあ、シャワーでもするんだけど、ため水みたいな感じで払いに行くんで、それでみんなでやるんだけど、その中に魚が住んでいる。で、その魚はその払い人の中にある汚れを食べてくれるから、わざと魚を住ませてるんだと。
で、なるほど、
気にせず使ってくれって言われて、魚が泳いでいるみたいな水浴びをした。
こうやって投げ
る。そうそう、
こ
う
やって。バシャバシャって。工場とか行くと、工場の敷地内にそういうのがあって、休憩時間とかみんなバシャバシャ。
そう。暑いからね。
魚が恋だったらちょっと嫌だもんね。
これは何？服を着たままかける。
あ、基本そうだよね。
子供の人は上脱いで。
あ、上だけ。でもジーパンとかは濡れて。
あ、そうか。
で、そのまま次仕事。
濡らしてもすぐ
乾く。
乾くもん。
乾きます。
また乾燥が違う。
赤道直下。
そうね。
シーン5。 ピード違反で警察に捕まってしまいましたと、
うん、
その時普通日本は切符を切られて罰金を払います。
警察に払
うのは仕置き
に
来
るじゃない、
うん、
マレーシアでは
割引、
はい、警察に払いますと割引しますし、キャンペーンもあります。で嘆願書ちょっと僕たちいっぱい子供がいて少し欲しいって言うとさらに割引、でも割引は普通です。私も割引されてます。300リンギくらいで来るんですよ、1万円に。払いに行くと、180リンギでいいって。さらに、みんなが払わないから、この期間に払えば 30% 引きっていうのを警察がキャッシュ。
なんで柔軟
なんだろう。割引集中が大変だからやってるわけ。
そう、払わない人が多いんで、割引をして集めようっていう、
そうか
気持ち。
これ
は取れた方がいい。
ポイントはない。
わかんない。え、運転してなかった？
いや、ポイントあるんじゃない？
あるのかな、
うん、
駐車違反とかで引かれてる覚えはない。駐車違反は基本払わなくていいん
です
よ。別には警察じゃないんですよ、あれ。
何の土地の
辺が違う民
間なのか、そう。なんで払わなくても売れた。
基本ね、その辺止めてるんだよね、みんなね。
じゃあ、これはスピード違反
ですね。スピードはね、尋常になく出すんです
よ。一般道。高速じゃなくて。
それも関係ない。
差し掛けない。
お父さんよく運転してたなと思います
。
ね
え、絶対無理。ダメだ。
じゃあ、おいしい果物。果物の食べ方。まあ、日本はまあ皮むいて食べるか、お菓子にしたりすると思いますが、マレーシアで一番ポピュラーなのは、このエビ味噌ペーストという、ロジャーっていうんですけど、結構
珍しい。味をつけるんですよね。
味をよくつけるんですね。ロジャーね。
何これ？
フライドチ
ーズ。あのガバとか、
う
ん、パパイヤ。
これ元は何？
うん、元はフルーツ。味はどんな味？
ガバ。
エビ味噌味です。今のまんまだ。
結構ねアジアの方とね、あのオキアミつけたりとかね、
しょっぱい
するんですよ、果物。
甘じょっぱい感じ。ああ、何
何刺してる？
メロンと何や生ハムみたいなこと、
まあ、抗酸化作用あっていいかもしれない。
でもこれに使うあの果物は甘い果物じゃなくて、その青いパパイヤとか、その青いガバとか、甘みの少ないね、そのこうちょっと大根みたいな、ああいう感じのをこうやって混ぜて、
なんかさ、これいつ食べる？スティックみたいに食べてるんだよね。
そう
ん、いつ食べる？
おやつです。
おやつ？
え
じゃあ昔のスイカに塩つけたみたいな。イメージ的にはそんな感じ。
あ、まあそうですね。
だから甘くないんです
ね。今も。
今はね。大丈夫です。みんなそういう、あれです。
甘いの増えましたからね。つけなくてもいいけど。
他にもまあこういうタッパーが、タッパーをネズミがかじってたと、
うん。
夜ね。でも壊してたとか。家の床のタイルが爆発したっていう
意味はない。
コンドミニアムでなんか夜中爆発したらしいですけど、それはなぜか
タイルが爆発したんじゃなくて床が爆発した
タイルの中に
何が爆発したんですか。
みたいな。そうですよね、床がね、
エアコンが凍る、
まあ、要はすごい温度設定が下手なので、
ブルバーって言っちゃってね、
勝手に全部氷とかがついてるんですか、冷蔵庫とかも。昔の冷蔵庫って
何、こうなんか霜がね、霜がそうそうそう、
ガーってついてて、ね、それ同じようなのがエアコン
に冷
やしますみたいな。温度調整わかんないけど冷やします。
基本マックスなのね。
基本マックス。
なるほ
ど。暑い国なんでね、その寒いとかないんで、感覚として
弱冷房って考えないん
で、ちょうどいいじゃない
ですか。弱冷房なさ
そう。無理
弱冷房っても意味が分かんない。で、あれっていう常識って何だったのっていう話で、国によったり人々の暮らしによって、もう常識はいろいろなので、常識なんてありませんと、いうことを伝えたくて、そう書きました。で、もう一個結論があって、一番ありえないって思うのは、こういう経験した人たちはみんなマレーシアが大好きなんですよね。
なるほどね。
そう。なんで、ありえないって言いながら。
受け入れられるから、
そう
好きになれる。
そうか。
2種類いるよね。それはね、日本が大好きな人って、日本が好きで、もう日本的なものが、ものすごく好き、きっちりしてるところとか大好きみたいな人は、
そんな人いるかな。
いるあのね、 それこそさっきのレストランとかで注文したらもうすぐ出てこなきゃダメとか、うんうんう
ん、いますよ ね、
口紅についてたらダメで、もう変えてくんなきゃダメでとか、それこそ出てきた瞬間ダメでとか、言ったら言っただけ帰ってくるわけだね。
そういう人たちは日本が、うん、居心地が
電車が2分遅れてダメな人は、うん、ダメないでしょうね。
でもすごいカルチャーショックで逆に楽しくなっちゃうかもしれない、うん、そういう人たちがマレーシアに行くと、うん、あれ全部常識が通じないから、うん、電車っていつ来るのみたいな、うん、でみんな待ってるん
ですか、こう、うんうん、確実日本的な息苦しさプラスそのカッチリしてるところが好きなのか、うん、まあいいんじゃねえのって気づいたら、うん、自分のね今までの枠を外したらいいんじゃねえになる人は、うん、もう全然受け入れられる、
うんうん、だからね、やっぱり海外に行くと言われるのは日本人は日本人が一番正しいと思ってる、うん、それを押し付けてくる、そのビジネスでも何でも、
うん、
何でも日本スタイルでやろうとする、うん、だから今海外で負けてるんだ、うんうん、海外、韓国だなんだってみんなこう海外用にどんどんこうカラーを変えていくから、うん、彼らが伸びていってる、う
んうん、確かにそうですね。
マレーシア行った時も一番初めに言われた、
接点が少なすぎるんでね、海外ともね、日本に住んでる限りでは、うん、おじいさんもあんまりないし、うん、なんで自分たちの常識が普通だと思いがちなんですね、
うん、みんな大手であればあるほどみんなそうだから、ね、うん、向こう、僕は向こうで会社作った時政府から言われたのは、うん、もう日本のスタイルはやめてくださいと、
マジ
で。マレーシアで仕事するんだから、マレーシアスタイルでやってください。まあ、それはそうだなと思ったから、うん、マレーシアスタイルで。そうすると面白い、
ね。面白がれる。
なんで機会があったら行くのか、ああいう国で。割引がある国
で。逆にしてみたいね。
運転は知らなかった。俺運転しないから
さ。そう、本当ディスカウントできます。
キャンペーン期間じゃないかな。
ディスカウント普通にあります
ね。そうなんですね。
さらにキャンペーンもあるんです。
送ってないですか。
以上です。
ありがとうございます。